死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の546番、総額のみで賛美を行います。主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙2:4-13になります。コリントの信徒への手紙2:4-13-15までを朗読します。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期するようになるためです。祈ります。手に回します。私たちの父なる神様、天候はとても悪い中、集まるものも少なくはございますが、ここにあなたを賛美するために呼び集められましたことを感謝いたします。またここに集まれなかった多くの信仰を同じくする人たちがその場にあって、私たちと共にあなたを賛美することができますように、祈る中で最初に御国を来たらせたまえと祈らせてください。これまであなたの憐れみと恵みによって生きてこられたことが、またこれから迎えるこの一週間をもあなたの恵みと慰めと憐れみが私たちの上にありますようにと願います。コロナの中にあって、私たちは人と人との間の関係がとても冷たくなってきております。こういう中にこそ私たちはあなたが教えてくださった あなたに仕え、あなたに主に仕え、隣人に仕え、あなたにあなたを愛し、隣人を愛していくというこの教えを生活の中で実践していくことができますように導いてください。この苦難の中で戦あなたのために戦っている多くの教会を覚えます。私たちとの教会とともにあなたの恵みが大いにありますようにと願います。貧しき短き祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。使徒信条を唱えます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日は礼拝堂で礼拝を守っている方は少なく、ネットで聞いている方もたくさんいらっしゃると思います。離れていても一つキリストの教会としての礼拝を捧げることができますように、お一人お一人に平和の挨拶をお送りいたします。私たち日本に生きるキリスト者たちは特にそうであるかもしれませんが、家族の中で一人きりのキリスト者であるっていうことがよくあると思います。一人きりでなくとも夫や妻、子供に同じ信仰に生きてほしい、キリストを信じる信仰の喜びに生きてほしいと願っているのに、なかなか信仰を持ってくれない、あるいは以前は CS 教会学校などにも来ていたのだけれども今は来てくれないということにやきもきするということがあるかもしれません。特に私たちはキリストへの信仰というものは持っても持たなくても良いものではなくて、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないと、そういうふうに聖書から聞いているわけですから、自分にとって大切な人にも、またそうでない人にも、すべての人にこの方の名によって救われてほしいと、そう願うのが人情であろうと思います。けれどもこの時代のこの地域にあって、私たちは圧倒的な少数者であり、吹けば飛びそうな日本のキリスト者たちであります。教会の存続云々ということも心配になるわけですけれども、そういうことを飛び越えまして脇に追いやっても、ただただ素朴にキリストを信じてその救いの喜びに生きる方が少ないということを残念に思いますし、それは私たち教会の責任ではないかということを感じます。そういう私たちにとって今日のパウロの出だしの言葉というのは、私たち教会が決して見過ごしにはできない言葉であると思います。信仰はどこで生まれるのか、パウロは今日の聖書箇所の出だしでそのことをさらっと語っているように思います。私たちが信じるものとなり伝道するものとなるのは同じ信仰の霊を持っているからだということを読み落としそうになるくらい、さらっと語っているように思います。パウロがなんでここで信仰の生まれる筋道についてはあっさり語っているかといえば、 ここでの彼の眼目というのは信じることと語ることが一つであるということ、信仰者というのは即福音宣教者であるという、そういうキリスト信仰の特徴を語るというのが主題であるからであり、信仰者が生まれる筋道については別にその主題にしているわけではないからだと思います。けれどもそうであっても私たちにとって大変興味のあることが言われていたと思います。私たちは信仰の霊を持っているので信じ語っているんだ、そういうふうに言う、まあ、ここを普通考えると信仰を持っていると言った方が素直であると思いますし、私たちもきっと頭の中でそういうふうに読み替えていると思う。特にパウロは信じるものは当然語るものになると言いたいわけですから、信仰を持っているというふうに素直に表現した方が分かりやすいかと思います。けれどもパウロはキリストを信じる者は当然語るものとされる、我々の信仰っていうのはそういう信仰を持っているんだっていう直接的な言い方はせずに、信仰の霊を持っている、そういう信仰の霊を持っているんだ、信じる者は語るものになる、そういう信仰の霊を持っているという、まあ、少し回りくどいような言い方をしています。でこのような言葉遣いにはキリスト信仰というものは私たちが直接持っている、直接信じているというのではなくて、パウロがここで信仰の霊と呼んでいる霊を通して外側から注ぎ込まれるものだという理解があるのだろうと思います。パウロという人は信仰というものを私たちの心の内から湧き上がってくるようなものではなくて、人間に信仰を与える霊、すなわち神の霊である聖霊が外側から与えてくださるプレゼントであると、そういうふうに理解しているのだと思います。例えばこれはこの箇所だけじゃなくて、第一コリントの12章では信仰を神の霊が送ってくださる賜物の一つ、つまりプレゼントだと述べており、そこでは聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできませんとまではっきり語っています。自分の知恵と力で信仰に至れない、至らないというのは、これはもちろん私たち人間の固くなさと罪深さが原因であるわけですけれども、しかしその不信仰を克服して信仰に至らせるのは、教会を通して神が語り続けられる福音の言葉と、その福音の言葉を真実の言葉として私たちが聞けるように、私たちの心の内側にまで侵入してこられ、それを明るく照らしてくださる聖霊の働きによるものだということです。だから私たちはこの我々の身の回りに信仰者が少ない、信じるものがなかなか起こされないということを目にしながら、そこでこの世の固くなさということを責めたり嘆いたりするよりも、むしろ同じように固くななものであったこの私たちが信じるものへと変えられていると、そう変えてくださった神の霊の働きを隣人のためにも願い求め続ける、その方がずっと健全な我々キリスト教会の態度であるかなと思います。でこれは自分自身の今の信仰を顧みるときにも大切な要素だと思います。私たちは自分に信仰があるかないかということを考えるとき、自分の心の動きを覗いてみるということを普通はすると思います。私はこの聖書の言葉に対して 80% ぐらい信じているよとか、いや 50% 程度かな、 20-30% ぐらいしかこのことについては信じられないとか、だいたいそういう時に平均 7-8割信じられていれば、自分は足りないところもあるけれども、信仰者と言えるかななんて考えているかもしれない。けれども実はそういう私たちが自分の信仰の温度を測るようにして、自分の熱心さとか今の信仰の状態っていうことを語ることが自分の信仰について語ることだと思うとしたら、本当はそれは間違っていて、それは本当は信仰を語ることの本筋にはならないはずです。で、私たちに 今この瞬間信仰があるかないかっていうのは、これは少し乱暴な言い方になってしまうかもしれませんけれども、これは実は 50% かな 70% かななんて言えないことで、二者択一のあるかないかだけしか言えないこと で、その基準っていうのはパウロの言い方によれば、私たちが信仰の霊を持っているか否か、聖霊を持っているか否か、我々の心の内面的な状況というよりも、この聖霊を持っているか否かという客観的なことによって判定されるものだということになると思います。そしてこの客観的なこと、私たちが聖霊を持っているかどうかっていうことも、これは私たちの信仰深さな度合いによってですね、今自分はすごく信じる気持ちが強くなっているから聖霊が与えられているとか、ちょっと神様を信じられなくなっているから聖霊が離れてしまったかとか、そういうふうに測れるものではなくて、この聖霊を我々が持っているかどうかということは、全く神の言葉の約束に基づくものであります。聖霊というのは神の霊ですから、つまり神ご自身ですから、本当ならば私たちがそのお方を持つとか持たないとか言えるものじゃありません。偶像ではありませんから、自分の所有物のように神を持てるという言い方は、これは全く偶像礼拝的な言い方であって、我々誠の神を信じる者にはできないはずです。それなのに、もしも私たちがここでパウロが語るように神の霊を持っているということができるとするならば、それは神の霊の方が私たちを選んでくださったのであります。神の自由な一方的な恵みとして、聖霊が我々を住まいとされ、私たちはだから聖霊を持っているということが許されるのだと思います。主イエスもまた、風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない、霊から生まれたものも皆その通りであると、聖霊が一人の人を信仰者として生み出すのは、私たちのコントロールを超えた風のような聖霊自身の自由に属することであるということを語られました。けれども、こういう言葉を聞きながら、皆さんは神様の気まぐれということを思われるでしょうか。しかし気まぐれなんてことではないんですね。むしろこの我々が聖霊をコントロールできない、だから信仰を持つか持ってるか持ってないかを自分でコントロールするものではないというのは、むしろ神様の気まぐれというよりも神様の恵みの絶大であることを語ろうとする言葉であると思います。つまり私たちが自分にはそれは自由にならないんだと途方に暮れるためにそれが語られるのではなくて、聖霊がその自由において信仰を我々人間に与えてくださるということは、私たち人間の気持ちによって左右されるようなあやふやなものではないということ、神の一方的な愛の自由意志のゆえにそれは与えられ、そして与えられたならば必ず最後まで持ちこたえられるものであるということを語ろうとするものであると思います。で、それがどれだけ私たち自身の自覚と離れたところでも成り立つそういう事柄であるかということは、第一コリント書の3章16節のパウロの言葉からも明らかであると思います。そこではあなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかという言われ方がしています。で、この言葉を真剣に聞くならば、知らないのですかと言われているわけですから、私たちは忘れてしまうことがあり得るということです。信仰があるかないか、そしてその根拠である聖霊を持っているかないか、私たちは分からないし知らないということがあり得るということでしょう。けれども、それはあくまでも私たちが知らない、分からなくなっているというだけであって、自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいるというこの事実は微動だにしない、それがパウロの確信でありましょう。神様が私たちのうちに住まうほどに私たちの共にいてくださる、そばにいてくださるお方であるということは、私たち人間の風に揺らぐ葦のように あやふやな心の状態に左右されたりなどはしない。そのこういうことは私たちの神様をお語りする上で、これは神様の在り方としてよく納得できるというか当てはまることではないかと思います。そもそも今まで語ってきました信仰という言葉一つにしてみましても、この言葉はギリシア語ではピスティスという言葉が翻訳されて信仰と翻訳されるわけですけれども、パウロの言葉遣いによれば、この言葉は我々が一般的にそういうふうに考えている信仰という訳語だけではなくて、誠とか真実という意味で使われる場合がある、そういう言葉だっていうのが最近の大方の聖書学者たちの意見です。しかもパウロがその自分の文章の中でピスティスですね、信仰とも真実とも訳されるこのピスティスという言葉を使うときは真実という意味で使っていることがたくさんあると。しかもその時のその真実っていうのは我々が神に向かって捧げる真実ではなくて、神ご自身の真実、キリストの真実を語ろうとするときにこのピスティスという言葉を使うのがパウロの第一の用法であるという反省が最近なされています。有名な信仰義人という言葉がありますけれども、これももしかしたら一人歩きしているかもしれません。これが信じることによって義とされると理解するとしているとすれば、これは少々乱暴な理解なのであります。実はルターもそんなことは意図していなかったし、ルターがパウロを読むことによって再発見したキリストの福音というのは、私たちが救われるのは私たちがキリストを信じる信仰によってではなくて、キリストにおける神の真実、神ご自身の誠によって我々は救われる、それを信じるのが信仰義人だ。その神の誠が我々を救ってくださるというのが福音であると、そういうふうに理解すべきことであります。しかもこのような確かな取り去られない恵み、一方的な恵みというのは、すでに洗礼を受け教会に結びつけられ、自分は信仰者だという自覚を与えられ、キリスト者となった者たちのみに向かうものでもありません。なぜならばこのような信仰に招かれ信じた者は、今日のパウロの言葉によれば語るものであると言われているからです。信仰者が語るものであるっていうのは、信仰者っていうのは自己完結していないということです。聞くものを絶えず求めているということです。そしてそれこそが実に今日のパウロの語る言葉の眼目であると思います。福音を信じる者は福音を語るものである。私たちは固くななものを信仰者に変えてしまわれる聖霊は、私たちを信じる者へと変えられると同時に、福音を臨時に語るものと実はしてくださっている。信仰者になること、キリスト者になるということはどういうことであるかというと、自分が救われるため自分の現在も将来も死後も安泰だという安心感が与えられるためではありません。もちろんそのような神の祝福を信じる平安が我々信仰者の心に与えられることは間違いのないことでありますが、神はこの教会を現代の箱舟とし、その内側にあるものが安心して自分の救いの実感を確信し楽しむために信仰者を生み出し、そして教会を建てたんじゃないんですね。シェルターとして教会があるわけじゃないんですよ。信じる者は語る者なんだ。福音というのは次に手渡すために我々に与えられたというのが、聖霊が作り出してくださる信仰者の姿であります。12節で、私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働くとパウロは語りました。この言葉一つをとっても、信仰者というのは自分の命のためではなくて隣人の命のために存在するものであるということがわかります。同じように今日の15節にも、すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人が豊かに恵みを受け、 感謝の念に満ちて神に栄光を期するようになるためというふうに語られています。あなた方のためです。他者のためのパウロの存在です。あなた方のためのキリスト者の存在であります。だからここでパウロはただ信じるものではなくて、信じるものは語るものなんだという言い方をしているんです。キリスト者というのはお客様の立場に居続けることはできません。神の恵みの消費者の立場にとどまることはできません。聖霊は献身者として、福音伝道者として、私たち信仰者を生み出されたのであります。けれどもこのように言ってもですね、我々の献身の働きっていうのがあまりにも責任が重いかなというふうにちょっと肩が凝っちゃうなと思いすぎないでいただきたいと思います。なぜならばこの献身の働きというのは、人間が地上で神の手のようになって働くことではないと思うからです。あくまでも我々というのは神の協力者であります。他者のために生きるパウロの働きの目的を語る言葉であるような15節の言葉は、これは新しい翻訳ではもう少し躍動を感じられるような翻訳になっております。聖書教会訳と呼ばれる最近の翻訳ですが、そこではこの15節は、すべてのことはあなた方のためであり、こうして恵みがますます多くの人に及んで感謝を満ち溢れさせ神の栄光となるのです、というふうに変わってるんですね。主語が人間がっていうところから恵みがに変わってるんですね。こうなりますと、パウロの宣教の努力とそれが聞く者に受け止められるというこの一連の人間的栄誉っていうのは、人間的な営みでありながら、しかしその背後には神の恵みの自己運動というものがあることがわかると思います。つまり神が与えられる恵み自身が、我々キリスト者を生み出し、キリスト者を語るものとし、そしてそれを聞くものを生み出すっていうことです。そして感謝に至るんだ。つまり神の恵みの自己運動、神ご自身が伝道を願い、その最前線に立っておられるということです。神様は気まぐれにある人に恵みを与えたり取り去ったりするのではありません。もちろんそれをされたってそれは神様の自由です。けれども神様のご意志というのは、ますます多くの人にご自身の恵みを与えたい、恵みを押し入れゆすり入れたい、そして神様の恵みが多くの人に及んだ結果、感謝が満ち溢れてくることを待ち望んでおられる。それが神の栄光だというのです。でこの神の栄光だということは、言い換えてみれば、神様が一人のキリスト者、信仰者が生み出されていくことをご自分の誇りとしてくださっている、喜びとしてくださっているということだと思います。私たちは周りを見ても時代を見ても、神様を信じる人は少ないと思っています。それは現代というのが堅くなで無神的な時代だからという言い方もできるかもしれませんが、我々はしかしどんな時代、科学が発達していない古代であっても、一人の人が信仰に至るというのは人間の側の条件ではなくて、人間的状況に関係なく一方的に信仰を与えてくださる神の選び、恵みによるものだと信じ続けてまいりました。でそうすると、信仰に入る人が少ないと見えるこの時代には、つまり神様の働きが少ないと思えるようなこの時代には、神様は人間に信仰を与えることをとどめてしまったのか、思いとどまっていられるのだろうかと言いたくなるようですけれども、今日の御言葉に行けばそんなことは言えない。恵みを与えることを信じる者が生まれることを神様はご自分の喜びとし誇りとし、決してその働きの手を止めることはないだろうということが分かってまいります。そうであるならば、その神の思いにこうして我々も伝道を諦めることができない。 神の働きが見えづらいという時代にも諦めずに伝道に励む教会でありたいと願います。いや、むしろ実は私たちに神様があらわにしてくださった福音、教会を生み出し私たちに託してくださった神の決定的な思いであるキリストの福音というものは、神様のことが見えない闇の中でこそ響いてくる言葉であると思います。13節、私は信じた、それで私は語ったという信仰と伝道がセットであることを語るこの言葉は、書いてある通りというふうにパウロが言ってまして、この言葉が聖書の言葉の引用であることが示唆されるわけですけれども、印象付きの聖書によれば、その私は信じた、それで私は語ったっていう言葉は詩篇116編10節からの引用ですよと書いてあります。でそこを実際引いてみるとこういうふうになってるんですね。私は信じる、激しい苦しみに襲われているという時もってなってるんですね。これちょっとだいぶ雰囲気が違うんですね。パウロは信じる者は当然語る、信仰と伝道はセットであるということを語っていると思うんですけども、新旧同訳聖書というか我々が手にしている日本語の詩編の方では、自分の口をついて出る言葉というのは苦しい苦しいという言葉であるかもしれないけれども、それでも信仰を失うわけではないっていうことを語っている、そういう不屈の信仰を語っている言葉のように思われますね。なんでこんな違いがあるかといえば、ある聖書学者によると、これはパウロがヘブライ語の旧約聖書から引用したのではなくて、ギリシア語に翻訳された旧約聖書から引用したためだといいます。で実際にその、ギリシア語聖書、ギリシア語の旧約聖書を確認してみたんですけれども、そこではこうなってるんですね。私は信じたので語りました、しかし非常に苦しんでいましたってなってるんですね。我々が一文で読んでるところを2つに区切ってるんですね。で、それだと本当にパウロの引用した通りの、ここで第二コリントで引用した通りの前半なんですね。前半部分はそういう言葉なんですね。パウロはこのギリシャ語に翻訳された旧約聖書の詩篇116編10節の前半の言葉だけを引用していると。苦しみの部分というのは削除して引用していると。けれどもこの詩篇116編10節が語っている、そして我々の持っているあの聖書ではもう本当にその言葉にはっきりと食い入って食い込んでもう分かつことができないでいる、その言葉をパウロは無視したように見えるんですけれども、いやそうではなくて、これはもうこれ以上ここでその後ろの言葉まで引用する必要はなかったのだろうと、そういうふうに思います。なぜならばここまでのところですでに十分に語られてきていたのです。四方からの苦しみ、途方に暮れること、虐げられること、打ち倒されること、土の器である自分、イエスの死の体をまとった自分、死ぬはずの好み、自分のうちに働いている死の力、そういうことをパウロはずっと語り続けてきた。パウロはむしろ詩篇の語る苦難をですね、何か思いがけないものとして、その上でなお信じると、我々が手にしている詩篇にはそういうニュアンスが含まれていると思いますけれども、何か思いがけないことがあってもなお信じるというんじゃなくて、詩篇がまだそこを そういうふうに語っている苦難というものを、信仰者の苦難というものを、むしろパウロはここでキリストの死に結びつけられた、キリスト者とキリストを一体としている福音の働く場そのものへと苦難というものを進化させて理解していると言って良いと思われます。つまりちょっとややこしいことを言っているようなので簡単に言い換えますと、苦しくても信じる、苦しい苦しいと言いながらもなお信仰は失われないというよりも、キリスト信仰というものは主イエスの死の苦しみと自分の苦しみが一つとされているということを知るということではないでしょうか。しかもそれは単に心の問題ではありません。 人となったキリストは死ななければならないという私たちの苦しみをご存じていてくださるという慰めに尽きるものではありません。確かにキリストは私たちと同じ土の器になってくださいました。やがて壊れてしまう脆く弱い体をご自分のものとしてくださり、私たちの兄弟となってくださいました。それは深い慰めです。しかしこのお方がそのような土の器になりきってくださったのは、私たちと一つとなりきるためであり、そのご自身と一つとなりきった私たちを、体を含めた丸ごとの私たちをご自身のよみがえりの命に巻き込むためでありました。だからパウロは14節で、主イエスを復活させた方がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っていますと言います。主イエスのゆえに自分が死にゆく人間であることを見つめることができたパウロ、人間イエスが十字架に至るまで苦しみ私たちの一つとなり兄弟となったゆえに、四方からの苦しみ、途方に暮れること、虐げられること、打ち倒されること、死を身にまとった自分であることを受け止めることができるようになったパウロが、しかしそこでとどまらず復活の希望にまで突き抜けていきました。信じることと語ることが一つのことであるように、キリストの死と私たちが一体となる慰めと、キリストのよみがえりと私たちが一体となる希望とはまるで一つのことであるということです。これがキリスト信仰であります。これが福音であります。だから今私たち教会は、世に向かって次のような私たちの信仰を恐れずに語っていきたいと思います。死こそが人間の最後の運命であるなどという時代はもう終わったのです。キリストが私たちの兄弟となり、その死の体をまとい、十字架で死なれ、黄泉に下り、しかし神によって三日目によみがえらされて、後は復活こそが人間の最後の運命となったのであります。それは私たちの内なる心の動きと何の関係もなく、私たちの外で、しかし私たちのために、神がイエス・キリストの出来事によって打ち立ててくださったこの世界の客観的な現実というべき世界の姿であります。苦しい苦しいと言っていても、怖い怖いと言っていても、それでもこの信仰こそが、いや神の誠こそが、私たち人間の死の先のまだ見ぬ現実となります。このことは今はまだ信仰においてしか見ることができない隠された現実でありますが、誠の現実であります。この誠の現実はもう覆らないと語るのがキリストの出来事であります。いかに私たちが不誠実でも、神は誠実を尽くしてくださいますけれども、この死の手前であるゆえに、復活の手前でもあるこの世界においても、もしも私たちが感謝に満ち溢れ、今日という日をキリストのよみがえりの命に結ばれた日として私たちが生きることができるとしたら、神はそれを神自らの喜びとして、私たちのことを誇りとしてくださいます。そしてまた神は思いがけないこととしてそれを喜んでくださるのではなくて、キリスト教会を用いることによって、この知らせをご自身の御心として大いに語り、ますますこの喜びの信仰に生きるものを生み出していくことを、ご自身の大きな働きのうちの格べからざる技の一つとしてくださいます。私たちも慎んで世に命の運命を語る使命を受け取り続けたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、人間は死の運命に捉えられていると、 私たちはそのように実感し、そしてまた人間仲間と共に嘆いてまいりましたが、今は私たちを待っているのは死の運命ではなく命の運命であることを信じるものとされました。どうぞそのように私たちのために人となり、十字架にかかり死なれ、しかし三日目によみがえってくださった御子イエス・キリストの力に支えられて、私たちがこの生涯を歩んでいくことができますように助け導いてください。死の運命に怯えている者たち、しかしその者たちの将来も死ではなく滅びではなく命であることを、私たちがその者たちに代わって信じ続け、そのような眼差しでこの世にいる人々に接し、また機会があればその福音を語り、この教会へと招くことができますように、私たちを招いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌の265番1節のみで賛美をいたします。265番1節のみで賛美をいたします。ご奉仕の方お願いします。
どうぞ主の御用に用いてください。これらの夢と感謝を主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。
それでは報告の一をします。次週礼拝の予定1月の17日になりますが、説教は見えないものを見る眼差しということで大沢正義牧師によってなされます。司式は庵野修司さん、総額は酒井さんです。中の方に参りまして、お知らせの方を先に見ます。石川県内での新型コロナウイルス感染者がかなり増えていますので、今後の動向に注意しながら感染予防対策を引き続き行います。感染者の増加に伴い会堂の座席数を減らし、賛美歌は説教後の一節一節のみといたします。なお説教前の賛美と唱詠は総額のみとなります。ホームページでの礼拝音声配信を続けています。 YouTube での礼拝ライブ配信は当日を過ぎると削除されます。礼拝翌日からは教会ホームページの礼拝録音をお聞きください。大切なことですが、次週礼拝後臨時教会総会を行います。できるだけ短い時間で行いたいと思います。議案をお読みになりご出席くださいということです。それでは唱詠総額のみで祝祷構想をもちまして礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。